セージは、この地上において追求すべきこととは、と題しまして、新約聖書、マルコの福音書、10章32節から45節です。まず、はじめに、44節、45節を宣言させていただきます。あなた方の間で、人の先に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。アーメン。今日も、決して失望させられることのないイエス様に礎石を置きます。地上において、主の役割を忠実になす者、そして先人たちと一緒に主を褒めたたえる天の永遠の場所を得る働き人でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。本日は、シュロの聖日と呼ばれる、教会歴における一つの要ではあるんですけども、何故にシュロの聖日であるのか。後ろの部屋に絵が飾ってあるんですけども、イエス様がエルサレムに入場した時にロバに乗って来られました。これ預言書が成就するためなんですけども、柔和なロバの子に乗って来られました。で、そして人々はですね、絵の中にもあるんですけど、シュロの枝、茂った枝、それを、手に持って、また、あるいは人々は服を脱いで、そしてイエス様の通られる道に敷いて、そしてイエス様をお迎えした、そのような、イエス様に栄光が与えられるような、そういう、手術を、覚える、ということによって、おいて、この今日はシュロの聖日と呼ばれるんですけども、イエス様が栄光をね、そのようにお受けになって、言った。しかし、それからですね、一週間後、イエス様は十字架につけられます。ね、このシュロの終日から始まって、月火水木金と、これを受難週と言います。ね、英語ではパッションウィーク、イエス様のパッション、情熱が示された週、苦難週、受難週、それが始まります。イエス様をホザナ、ホザナって言ってお迎えした群衆が、一週間後には十字架につけろ、十字架につけろになってしまう。本当に、人の有様は釣れないものがあります。一体どうしてイエス様は、ホザナと言って褒めたでいていた人々が、どうして手のひらを返したようにイエス様を十字架につけろになって、しかも、弟子たち、あの白の手術には本当にもう意気揚々としてイエス様どうだ、私はイエス様の弟子だ、そういうふうに付き従っていた弟子たちがみんなこぞってイエス様を捨てて一人残らずです。ある者はイエス様を裏切り、ある人はイエス様を見捨てて逃げてしまった。どうしてこのようなことになってしまうのか。このようになってしまうその人の心、そして私たちはいかにあるべきか、それを今日見ていきたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。十字架の上に釘付けられて、私たちをの身代わりになって苦しんでくださり、罰を受けてくださり、身代わりに死んでくださって、そして復活してくださって、我らの代表として天において永遠の栄光を受けられたイエス様、あなたを褒めたたえます。今日この聖なる主日、御前に集いし、一人一人、あなたが答えてくださいますように、今、主を語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、通りよくし、あなたの命、あなたのその十字架の御業を、豊かに、今、あなたがお語りください。これから始めから終わりまで、聖霊様が、主を、諸教会に語り継げようと呼ばれる意欲、その御声によく聞き従うこれからの時でありますように、どうか導いてください。 これからの一切をすべてあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日のこの箇所はですね、その、イエスさんがエルサレムに入場する、ね、まあ、それがマルコ11章なんですけども、その直前のマルコ10章においてイエス様がこの十字架に向かってもう顔をまっすぐに立てて、これから十字架に向かうんだって、ね、その志をはっきりしたところ、ね、そして、弟子たちに対してもう明らかに示されたところから、ね、まあ、今日の箇所があるんですけども、まず32節からですね。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後について行く者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあこれから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、つわきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。アメン。ね、弟子たちに対してここまではっきりと自分自身に起ころうとしていることを話されました。ね、すなわち人々に、ね、引き渡されて、あざけられ、罵られ、つばきをかけられ、鞭打たれ、そして殺される。しかし、三日目によみがえる、ね、これ、この時初めて言ったんじゃないです。あらかじめ十字架に人の子はつけられる、よみがえる、あらかじめイエスさんは言っておられました。けれども、ね、この時、改めて、イエスさんはもう顔まっすぐにエルサレムに向けて、もうこの杯を、ね、飲むために、ね、皆さんの身代わりとなって死ぬために明らかに、ね、足をエルサレムと進めていっ、そしてはっきりとこのことをイエスさんは言ったんです。
要するにですね、私たちは福音を聞くときに聞きたいことだけを聞くということなんですね。イエス様は幾度も幾度もご自分が十字架を追わなければならないということを言ってきました。でも彼ら自身はですね、イエス様についているそのわけというのは全然イエス様の意図とは違っていて、彼らは自分自身の分けありでイエス様についていた。だから分けありの心でイエス様が語っても、あのイエス様が語っても自分が聞きたいこと以外は一切聞かないということは、このことを通してはっきりとわかります。
イエス様が、ね、ここではっきりと言われたこと、ね、あったんですけど、しかし弟子たちの心の中にその訳ありがあったんです、ね、イエス様に何でついていっていたのか、ね、そのことがですね、この弟子のこのイエス様の十字架について明言した直後に弟子たちがお願いしたことを、ね、それを見るとはっきりわかるんですが、ね、何をお願いしたか、35節からですけども、さてゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。ここでちょっとえっとなりますね。イエスさん、この直前にこれからもう人の子は、ね、最初立法学者たちに引き渡されて、ね、もうあざけられ、罵られ、つばきかけられて、ついに殺される、ね、しかし蘇る、そう言ったんですけども、弟子たちは、ね、頭の中にそんなこと眼中なかったんですね。このイエス様、ね、今までの成り立ちがあまりにも、ね、トントン拍子に進んでいく、ね、実際この後も、ね、このエルサレムに入場した時にはもう人々に大歓迎で迎え入れる。この人こそメシアだ、ね、ダビデの子だ、ホサナ、ね、迎えられている。もうそんなことに慣れっこですから、まさかこれからイエス様が、ね、あざけられ、つばきかけられなんてそんなこと思ってもいなかった。むしろ王の座について自分たちもその時には偉くなれるんだって、 今のうちにイエス様にお願いしておこう、イエス様を右に左につかせてください、そんなことを弟子たちの頭の中にあったんですね。
イエス様がこの地上に来られて一番最初からこの自分の働きをしておられた時に、徐々に徐々にイエス様を慕う人たちが増えてきたんですね。で、慕う人たちが増えてくる、そのことによって彼らは、ああもう今度本拠地であるこのエルサレムに行ったね、でどんどんどんどん人は増えてきているということは、このエルサレムに行った時には自分たちが想像つかないようなことが起きるかもしれない。杉越のその祭りのゆえに人がもうわんさか増えています、このエルサレムは。だからイエス様の噂もわんさか増えています。うかつく気持ち、よくわかるような気がします。皆さんと私も本当にそういったことを体験したことはあると思います。例えばの話、自分たちが 主催したそのリバイバル聖火、そしてそれがどんどんどんどん人に噂されて、あっち行ってもこっち行ってもそのリバイバル聖火に対する噂が広まり、そしてものすごく反響がいい。で、まだ前にそういうことをしたことがある。そして次、2回目、まだ今催しをしているんだけど、それに対して人のこの期待というのがもうものすごいことがあるということになっちゃうと、なんかウキウキ。そしてその正解を主催する側として自分がいて、その催しをしている、それによって人が自分をちょっとね敬ってくれる、そういうことになっちゃうと、私たちも気持ちがうかつくかもしれないですね。杉越祭なんですよ。あらゆる人がエルサレムに向かってきていますよ。イエス様の噂というものは、本当に噂というものは増えていくんですね、風船のように。だからもう有頂天になるにふさわしい状況の中において、彼らが迎えたこの杉越祭、イエルサレム入場の直前なんですよね。だから浮ついてね、ウキウキとしているこの気持ちは、イエス様が言ったら囚われる、こうなるこうなるこうなるって言っても、何にもそれがね耳に入ってこないんですよ。どういうことかって言ったら、教会に皆さんが今ここに来ていても、皆さんが何かで浮ついていて、イエス様に落ち着いていないとするならば、今日ここで皆さんにどんなにイエス様が声を枯らしてメッセージをしているとしても、皆さんの浮ついているこの気持ち、これが皆さんを邪魔して、そしてイエス様がおっしゃる言葉は一つも耳に入らなくなっちゃう。自分の気持ちだけが走ってしまい、そしてイエス様は言った時点で言ってるじゃないですか。あなたの時が来た時、この私たち兄弟を右に左に。イエス様の仕事をする働き人たち、本当に気をつけなければならないことが、なんか成功したからつって、なんかイエス様に会ってね、いろんなことがうまくいったからつって、気持ちが浮ついちゃいけないんですよ。浮ついたらイエス様が言っても聞けないんですね。わからない。浮ついたら、私たちが言ったら、なおさら皆さんはわからないんです。自分の気持ちが浮ついて、御言葉が聞けない耳にならないように、主イエスキリストの皆によって気をつけましょう。アメン。
で、この、ね、ゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネ、この二人がイエス様にね、あなたの右に左に座らせてください、そういうふうに言った。で、それに対する弟子たちの反応ね、おい、あのゼベダイの子たち、何トンチンカなこと言ってんだって、何空気読めないこと言ってんだって心配したんじゃないですね。二人が言ったこと怒ったんです、ね。なんで怒ったかって、あ、先起こされたって、ね、そういう思いがあったから怒ったんです、ね。自分たちもイエス様に、ね、ついていけばいい目に会える、ね。 もう今イエス様は破竹の勢いで勢いを増している。このままでは、ね、自分たちもきっと、ね、栄光の座につけるんではないか。そういう期待があって、けれども、ね、他の弟子たちに先を越された。ね、でそれで、ね、腹を立てた。日本人説にあるんですね。十人の者は腹を立てた。要するに彼らはですね、イエス様に何でついていったのか。確かにイエス様は、ね、メシアだ。救い主だ。生ける神の御子だ。ね、そう告白、ね、ペテロはしましたね。そうです。その通りでついていったんですけど、じゃあ一体このメシアになんでついていくのか。その理由が、要するに、イエス様と一緒に自分も、ね、いい汁を吸いたかった。自分もイエス様と一緒に、ね、栄えたかった。このイエス様にくっついていけば自分もこの地上において、ね、良い立ち位置を得られるんじゃないか。そういう理由でイエス様についていっていた。だから、ね、この、先起こされたという思いで怒ったって、そういう感情が出てきたり、こういうトンチンカの願いをして、ね、本当に十二弟子こぞって、このイエス様のこの十字架の御心を一人も悟る者がいなかったんです、この時。
ここで気をつけなければならないことがあるんですね。皆さんよく思い出してください。イエス様の弟子たちがイエス様についてきた時に、ね、多少通りは考えてないですよ、彼ら。この人についていけば一旗あげられるということを考えてなかったんですよ。イエス様に呼ばわれてついてきた時に彼らは純粋にね、恐れおののき感謝、そしてもう本当に純粋な気持ちでみんなついてきましたよね。私たちも同じなんですよ。純粋な気持ちで主についていきますよ。イエス様に会った時に涙でついていきますよ。自分の胸を打ち叩いてついていきます。なんだけど、ある時からイエス様を見ていた自分がイエス様を見て下へ求めてくる群衆を見たり、そしてイエス様が行ってもいないね、向こうの栄光を身勝手に作り立てて、その子を見たりすると、私たちの純粋な気持ちも全部枯れてしまって、この弟子たちと全く同じように、イエス様が言っても、自分のこの思っていること、それが目いっぱいで、イエス様が言ったことさえも耳に入る余地がなかったものになってしまうんですね。だから、本当に気をつけましょう。この教会がうまくいったとき、皆さん気をつけてください。この教会が本当にうまくいって、そして用いられるようになったとき、皆さんが気をつけなければ、私たちが気をつけなければ、失敗するよっていうことを、今日この御言葉で今教えてるんですよ。御言葉は、あの昔、あの人たちに当てはまった言葉ではない。この御言葉は永遠の書物で、あの始まりから今に至るまで、私たちに至るまで、この御言葉は聞けイスラエルって言ってるんですよ。あなたも二の舞を踏んではいけないと。今日この御言葉を自分とつなげて、これをしっかりと見て聞いて学んで、そして悟していただいて、私たちは本当にこの耳がイエス様に、心がイエス様に、目がイエス様に捧げられたものとして歩んでいきたいと、イエス様にあって願います。アーメン、
アーメン。ね、場所取りという言葉が出てきました、ね、この場所とは一体何か。要するにですね、人はみんな場所取り合戦なんですね、この地上において、ね、皆さん椅子取りゲームしたことありますね、10人いるとしたら椅子は9個しかないんです。でそれで、ね、必ず1人あぶれる、ね、あぶれた人が、ね、鬼になってしまう、ね、それと同じでこの地上、ね、お金持ちという場所、あるいは、ね、人気者という場所、ね、権威の座、ね、あの会社の社長とかいう座、ね、そうした、座スイート、ね、そこは限られております。その限られた場所を、ね、争奪戦していることが展開されているんですね。地上の人はですから、お金持ちになるため、お金持ちという場所を求めて、ね、いたり、あるいは、 その権威という場所を求めたり、あるいはその名声、人気、そうした場所を求めて、奪い合ったり殺し合ったり、時には戦争が行われたりします。世の人はこうした場所を求めています。そしてその場所を得るためにいろいろなものを利用するんですね。でこの弟子たち、ペトロ・ヨハネはイエス様の右に左に、権威の座につかせてくださいという権威の場所を、この後に及んで求めておりました。でそれで他の弟子たちはそれを聞いて怒った、他の弟子たちもある種そういう求めがあったんですね。でそれで、このイエス様の本当にこれから十字架に着こうとしている場面において、このトンチンカンな願い、要するに場所のことで頭がいっぱいだった。でそれでもうイエス様がもうこれから見苦しみ、受難、今受難週これから始まります。この受難の中において相変わらず場所取りで頭がいっぱいな人はイエス様のその受難の目線に預かることできず、ただ今度はどれくらい人気者になれるかな、どれほどのお金が入ってくるかな、そういうことでもうその川山用で頭の中いっぱいで、でそれイエス様のメッセージが入ってこない、イエス様の身思いが伝わってこない、そういうことがこの弟子たちのおいて行われていたわけです。当時の人々、イエス様がエルサレムに入場するとき、みんなホザナと言って迎えました。ホザナ、ダビデの子に、ホザナ。このホザナってどういう意味か、ヘブライ語でホーシアンナなんですけども、ホーシアンナ、これですね、ああ救いたまえ、あの支援の御言葉で、ああ救いたまえ、その言葉が、仮要祭の時に、唱えられて、でちょうど仮要祭の時、白の葉を、持って、でそれで、その祭りを迎える、まあ、いわば、宗教行事ですね。イエス様が入ってきた、でそれで宗教行事をみんながしている、でそれでみんなもわけもわからずホサナホサナって、そういうふうに叫んで、で、マタイの福音書の並行箇所では、この方は一体どういう方なのだろうかって、わからないんですね。どういう方なのかわからずにホサナって叫んで、でそれで別の人が答えるんです。これはナザレ出身の預言者イエスだって。結局イエス様のことを理解している人はいなかったんですね。
要するにですね、トンチャン騒ぎは知っているものの、誰かが温度を取ったわけなんですね。それがね、バーッと広まっちゃって、わ、隣がホシャンナって言ってるから自分もホシャンナ、そしてよく聞いたらね、タビレの子孫にホシャンナって言ってる、あ、私も言わなきゃいけないかなと思ってるんだけど、そのうち誰だっけ、要するに主に栄光を捧げるときに、主の皆を呼ぶときに訳もなく呼んでいたということなんですよ。ホシャンナって言えばね、人知る、自分にも落ちてくるかな、ホシャンナって言って叫んどけば自分にもいいこと少しでもあるかなということなんですね。主の皆をみだらに名乗っちゃいけないんですよ。信仰告白、イエス様に対してすることでしょ。でも意味もないこの信仰告白は空を打つということなんですね。彼らが意味もなくホシャンナって空を打つその告白をしました。でも彼自身が、彼ら自身がホシャンナと叫んだ、その迎え入れてあげたわけもわからないあの人、でも一週間後に見たら無様な姿で囚われて、自分がホシャンナって言ってあげたのに自分にとって一文にもならない、何の益にもならない、言ってやったホシャンナだけ損してしまったっていう思いなんですよ。一週間後に、彼らは一週間前に自分たちが訳も分かんないでホシャンナっつって騒いで、そして迎え入れたあの方に対して今度はいとも簡単に殺せ殺せという叫びを叫び始めました。どういうことかって言ったら、皆さんもよくご存知の通り、この教会の門を、この聖なる仕切りを、時々イエス様を信じるためにではなく、 イエス様に罪を許していただくためにではなく、あの御国に行くためにでもなく、イエス様を救い主にするためにでもなく、イエス様にあって父なる神を自分の父にするためにでもなく、ただ自分のご利益のためにくぐる人がいますよね。そういった人々はこの門はくぐったものの、イエス様が自分にとってその力ある神として便利を図ってくれないということが分かった時点で来るだけ損した。という思いで来ない人がしばしば多いんですよ。でしょ？永遠と現実がよくわからない人、そしてこの永遠の世界においてこの永遠がわからない人、そういった人々はご利益のために神を求めていますので、その自分が望んでいるご利益そのものが自分に与えられないと、いとも簡単にイエス様を捨ててしまうんです。でもここですごく恐ろしいのは、イエス様と3年半共に寝起きした弟子たちが最後のところになってまでも、彼らのクライマックスは場所取りだった。イエス様は十字架を場所取るために登っていってるのに、入場するのに、彼らの場所取りはイエス様の右と左で栄華に輝いたものとしていた方、これなんですよ。私たち働き人、本当に気をつけなければならないと思います。私はどうなの？私の気持ちは浮ついてないの？私も今イエス様と右と左、それは狙ってはいないの？ということをしっかりと自分に当てはめて、そしてその罠に落ちない私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン、
アーメン。ですからこの救いね、イエス様救ってください。でこの救いについて一体どういう状態になるのが救いに至るのものなのか、ね、これ本当にはっきりしている必要があるんですね。この地上の多くの人々が、私お金がね、もうあと今、ね、1億円あれば救いの状態に至れるのに、ね、思う人もおりますし、ね、またあるいは、ね、あの社長の座に自分がつけば、ね、あの、ね、大臣の座につけば自分は、ね、救い、ね、それを目指している人もおりますし、ね、クラスの人気者になれば、ね、自分は救いの状態になるんだ、今あの人が一番の人気者だ、邪魔だ、ね、まあ、そういうことでいろいろないさかいが起こったりします。このようなですね、救い、これを得るための手段の一部としてイエス様を利用する、ね、この弟子たちはイエス様を利用していたところなんですね。でこのような人たちはいくらね、ホサナ、ハレルヤ、アーメン、ね、こういうことを会社の中で、ね、叫んだとしても一週間かかんないんです。十字架につけろになるまで一週間かかりません。そういう人は、ね、イエス様を捨ておいて逃げ出すのに一週間かからないんです、ね、このヨハネ、ヤコブ、ね、この二人も含めてイエス様から逃げ出しました。あの、ね、十字架の場面において一瞬かからないんです。イエス様を場所取りの手段の一つに見立てている人は、ね、すぐにイエス様を投げ捨てて、ね、逃げてしまう。教会の中で場所取りをしたいって、教会の中で人気者になりたいって、教会の、ね、その優しい人たちの、ね、その、ね、教会の優しい女性を求めて、男性を求めて、ね、そういう理由だと十字架につけるの側に、ね、一週間かかんないんですね。本当に、ですから、このイエス様に対して、いかなる救い概念を抱いているか。イエス様を主としますと、ね、告白する、その主はどのような主であるのか、それを本当に明確にしておく必要があります。この、ね、最初の白の日において、人々のイエス様に対して、ホサナと叫んでいる場面においては、明確じゃなかった。あやふやだったんですね。 あれは一体どういう人なんだろうかって、分からずに、ね、ホサナという宗教用語を叫んで、ね、ハレルヤ、アーメンと宗教用語を叫んで、ね、適当に礼拝中にハレルヤしておけばいいんでしょう、アーメンしておけばいいんでしょう、そしたら後で教会のカレーが食べられるんでしょうって、そんなことじゃないですね、救いには至れないんです。本当に私たちはイエス様にをいかなるお方であるのか、救いをどこに置いているのか、ね、これをしっかりと、ね、する必要があるんです。で、特にここにおいて本当に気をつけたいのが、キリスト者はですね、ですから場所取りを、ね、するものではないということなんです。この世の中にはいろいろな宗教がありますね。ほとんど場所取りの宗教です。日本にはいろいろな、偶像の神がいる、ね、あっちの、ね、お地蔵さんに行けば、ね、恋愛成就が叶えられる、ね、こっちは、ね、学業成就が、ね、こっちでは名国用が、ね、まあ、いろいろあります。そうした、ね、自分のある種の、ね、願望が成就するということを求めて、いわゆる神というものを求めていくんですけど、しかしその神は、ね、まあ、ことの神ではないんですね。私たちが本当に主として仰ぐべきお方、それは皆さんの身代わりに死んでくださった愛なるイエス様、愛なる神様、このお方を、ね、主とし、救いの主として仰ぐこと、ね、これが本当に私たちの進むべき道ですけれども、このキリスト者が陥りやすい罠、それが場所取りです。ね、このキリスト者が場所取りを始めると、途端に失敗しだすんですね。弟子たちも、初めは本当に純粋な信仰でした。ね、本当に、イエス様、私は罪人です。どうか私から離れてください。ね、ペトロは言ったんですが、しかし、私はあなたをこれから人間を取る漁師にしようという、その役目を、ね、イエス様が与えてくださった。こんな罪深い、こんなつまらない人間を、ね、人間を取る漁師にしてくださるんだ。ということで、ペトロはついていったはずです。けれども、いつしか、その志がね、薄れてしまった。私たちもそういうことがあります。ですから、本当に日ごとですね、このイエス様に対しての、その初めの志があるかどうか、果たして場所取りのために今ここにね、居座っていないか、本当に日ごとチェックする必要があるんですけども、この、ね、キリスト者が、神の民が場所取りを始めると、途端に、ね、不都合なことが起こってきます。神様からですね、皆さんに与えられるのは、ね、そういった場所が第一ではないんです。むしろ、皆さん、役割、あるいは、ね、使命、皆さん自身に一人一人、それぞれ役割が与えられます。使命が与えられます。その役割、使命を忠実に与えられた分に従って、応じて働いていくならば、場所は自然に与えられるんですね。必要なお金、必要な立ち位置、地位、必要な、ね、その名声も、ね、本当に必要なに応じて与えられるのであって、決して皆さん自身を気持ちよく高揚させるため、ね、皆さんにお金をに、ね、不自由させないためということが目的ではなく、神の国の立て上げを皆さんが遂行する、その目的のゆえに神様はそうした場所を与えてくださるんです。でこの神のための中において、ね、役割が与えられて、聖書の中にたくさんありますね。例えば、ね、ヤコブの子ヨセフ、彼は総理大臣という場所が与えられました。ね、今まで奴隷生活だった。ね、もう牢屋にまで投げ入れられた。日の目を見ることはなかった。けれども、ある時、ある瞬間、ね、総理大臣に仕立て上げられた。ね、そして、それから後、彼は何に不自由なくなるんですけども、しかし何のために彼は総理大臣になったか。これ、このヤコブの子ヨセフ、このヤコブのファミリー、十二部族を、このヤコブの家族を救うためですね、一家族から一部族へ、一民族へと発展させるために、主はヤコブの子ヨセフを総理大臣にして、そしてエジプトの地において、産んで増えて地に満ちていくようにするためにの総理大臣だったんですね。
彼はね、主が自分になさる技をよくわからなかったんですよ。いくつか夢は見ました。でもその夢というのはね、はっきりと仰せられた言葉付きじゃなかったんですね。だから自分が想像するしかなかった。で、そういう夢を見ていたんですけれど、夢を、この夢がこの こういう意味だろうか、ああいう意味だろうか、そういうことに彼はね、もうひっついていないんですよ。いないで何を知ったか。夢の話は言ったものの、妬まれては言ったものの、彼は何をしたかって言ったら、一日一日を神にあって、神がなさる技に自分を渡して、そして最善を尽くした。その働きをしていたわけなんですよ。だから彼自身は人間の世において、自分は受けなくてもいい仕打ちを受けたとしても、主ご自身が彼に願っているその生き方、生き様、それをね、人のとやかやで変えることがなかった。だから、使命、自分に与えられているその使命に充実だったんですよね。で、ヨセフの一番最初の使命って何？不平不満を言わない使命だったんですよ。彼は憎まれて水がない井戸の中に投げ込まれた。でも不平不満を言っていない。そこから引き上げられてとんでもない人たちに奴隷として売られた。でも不平不満を言わない。ボリバルの家において一生懸命働いた。そしてその奥さんの悪巧みにあった時も、彼は逃げてはいったものの、不平不満は言っていない。牢の中にぶち込まれて、わけもわからないうちに、自分が罪人になっても、彼は不平不満を言わずに、自分に与えられているその場所において、神を信じる者として最高の立ち振る舞いをしていた。だから、こういった自分に与えられたことに神と人の前で忠実だったので、神様は彼の忠実さが増し加え増し加え、ね、増すたびにこのエジプトのパロの王のところに近づけさせてくださった。これが今生きている私たちがしなければならないことなんですよ。要は私たちを怒らせますよ。わけもわからないことで罠にかけることもあるでしょう。罪に向き合う暇ないんですよ。今神の人として悪を悪で報いず、今日最高の神のものとして生きること、それが神ご自身が私たちを連れて行きたい場所へと行く最高の近道であることを、今日イエス様に会って私も皆さんも悟りたいと思います。アメン。
このヨセフ、一体何を見ていたか。総理大臣になりたくて夢見ていたわけじゃないですね。彼はいつも口癖が、神様はこう仰せられて、これはなさるのは神様ではありませんか。そんなことしたら神様がの御前に罪を犯すことですよ。常に彼は神様を視野に入れておりました。だから神様は彼を、その役割を豊かに果たしているから、だから彼に場を、場所を与えてくださった。総理大臣という場所。それでも彼は、本当にこの神様から離れることなかったんですね。ヨセフが、もう100年ぐらい総理大臣を、して、そして、いよいよ彼が死ぬ時に彼が願ったこと、それは、私をこのエジプトの地に、葬らないで、あの、神様が約束してくださった、あのカナンの地、あの土地に必ずこれから神様が帰り見てそこに連れ出してくださる時は来るから、その時に私の骨を携えに登ってそこに埋めてほしい。ですから彼の心はいつもあの約束の地に、神様が与えてくださった地にいつもあったんです。エジプトの富、エジプトの栄誉、そうしたものは一切眼中になく、ただ常に神様の国にあった。だからヨセフはずっと総理大臣の職を務められる、その場所が与えられ続けていたんです。
あのね、神のあのね、もう本当にパーフェクトであられること、そしてグッドであること、そしてね、ビューティフル、あらゆることをこうなさる、この良しとされた主ご自身を知るようになると、今持っているもの、これに対してね、あんまり未練がないんですよ。 なぜかわかりますか？この今持っているものから私たちが離れなければならないとするならば、その離れる過程において御心にかなった歩みだけしていけば、もっと良い場所が主にあって用意されているということがわかるからなんです。だから私たちの信仰の先人というのは私たちと違って、今取ったこの場所、ここにね、とどまること、それをね、しなかったんですね。なぜかというと、ここに行って、どっか行けって言った時に、その使命を持ってその通りやっていけば、必ず主はもっと良い場所を用意してくださる。ということが彼らの生き様の中で現れてくださった主を通して彼らは証を得たんですよ。証拠を得たんですよ。だから彼らはそれをしなかった。でも私たちはね、本当になんだか知らないけど場所を取ろうとする。場所は自分が取るもんじゃない。場所は主が置いてくださるんですよ。誰のために？御言葉を聞いてそれを忠実に守り行った人のために。あなたが守ったこと、善悪良きしもべ、私の喜びに預かりなさい。そして喜びに預かるこの場所を主が用意してくださるんですよ。イエス様に会って本当に私たちが場所取りをしないで与えられたその使命を本当にちゃんとやっていくと、この使命を果たすこの過程、このプロセスを通してね、どうなるかって言ったら、主が私と一緒にいるということは、自分もわかるし、自分の歩みを見ている千千万万の目もわかるわけなんですよ。そしてイエス様言ってる。それでこそ、あなたは私のしもべだ。この場所に導いてくださるまで、主は自分が私たちの主であることを自らが証ししてくださるんですね。困難があった時には解決で証しをしてくださって、ない時はね、与えて主であることを証ししてくださり、私たちが朽ちている時は引き上げて、私がこのものの主だよということを教えてくださるわけなんですよ。いいですか？場所取りはやっちゃいけない。場所を取るんじゃなく、主が設けてくださるんです。そして一箇所にとどまってはいけないんですよ。私たちがとどまる一箇所の場所があるとするならば、それはあの御国です。あそこだけが私たちがもうこれ以上じゃ前に進むことなく、主の栄光のうちに住まわれて主の皆を褒めたたえる御国だからなんですよ。それまでのすべての歩みをイエス・キリストにあって本当に使命を果たしていく私と皆さんでありますように、イエスの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。ヨセフのように本当に、ね、自分の使命を果たして、そして場所取りには一切ここを使わなかった、ね、これ成功例ですけども、聖書は失敗例もまたたくさんあるんですね。先週まで、講演の、ね、韓国の講演において、ね、学んで、ね、学術員としてね、行って、そして、本当に、多くのものを仕入れてきたんですけども、ちょっと語りたいことがいっぱいあるんですね。本日は、この白の土日ですし、来週からまた講演ジャパンがね、始まって、ちょっともうどれを題材にしようかってね、もうかなり迷ったんですけど、まあ、白の主日ではあるんですが、しかし、先週ですね、これにおいて、第一サムエル記を学んできました。で、これ、失敗例で見せるんです。この中に、サムエル記の中に、ね、講演、祭司が出てきますし、また、預言者、サムエルが出てきます。そしてまた、王、キングが出てきますけども、この、祭司、預言者、王、この三つはですね、神と人との間の仲立ちをして、そしてその与えられた役目、ミッション、この使命、これを忠実に果たしていくために神様が油を注いでくださったのが、その王であり祭司であり、また預言者なんですけれども、その役割をね、正当に果たせば本当に神の国が増え広がるんですが、しかしそれを果たさないで、自分の私利私欲とかそうした欲望 のために使い出すと、もう神様から、ね、アウトされてしまう。このことで満ちております。第三歴のね、まあ衣装の方では、大祭司エリが出てくるんですけども、このエリと、またその二人の息子、ホフニとピネハス、ね、彼ら大祭司というその、ね、座、その場所、ね、そこに安住して、それをいいことにして、好き放題なことをやってしまったんですね。ホフニとピネハス、ね、もう、人々の、ね、祭司として、神と人との間に立って、人々が神様に捧げに、ね、礼拝しに来た捧げ物を神様に、ね、お捧げするのが、祭司の本来の役割なんですけど、それを、ね、もう三つ股の、このでっかいフォークみたいなやつで、横取りしてですね、で祭司はね、焼いたものは受け取らない。生のままじゃなきゃダメだ。いやね、脂肪を焼いてからあなたがね、お好きなだけを取りくださいってね。いや、そんなことはしない。力ずくでも、腕ずくでも奪ってやるってことでね、もう本当にそれで多くの人々が礼拝する志が、もうこんなことで礼拝してられるかに、ね、もう本当に多くの人々の礼拝心をくじいて、ね、のみならず、ね、この神の宮においてね、本当に聖徒に仕える女性たちに手出しをして、ね、そういうことまでして、でそれで、ね、父親である大祭司エリの耳に入っていくんですね。私の耳に入ってくるこの噂は良くない、ね。あなた一体どういうことを知るのだ、ね。まあ、父親が、要するに人捨てに聞くんですね。もう自分で見て確かめてじゃなくて、ね、もうそういうふうにして。で、それで、ね、それでも子供たち言うことを聞かない。で、書いてあるんです。祭司エリは、ね、このようにして、ね、死を軽んじた、ね。主よりも自分の子供たちの方を重んじた、ね、書いてるんですね。重んじる、ね、カバドというヘブライ語です。カバド、ね。要するに、それに対して重きを与える、ね。で、エリにとっては、神様よりも自分の二人の子供の方が重かったんですね。そして神様が軽かった。したらどうなるか。神様は、軽んじる者に対しては、ね、神様またそのものを軽んじてしまいます。そして、ね、その、結局、この、祭司エリ、ホフニ、ピネハス、一日のうちにみんな、ね、同じ日に死んで、そしてこの大祭司の職は、結局このエリの家から離れてしまいます。ね、神様を軽んじたからです。ね、からある、軽んじるって言うんですけども、神様、このカラールの法則。神様を軽んじるものを、神様はそのものを軽んじて、そのものに与えていた役割も、場所も奪って、それを他のものに引き渡してしまわれるんです。その与えられている職分、そしてその場所、それはより優れた、より神様の御旨を果たすものに、それを、ね、分取って、その人に与えてしまう。これが、ね、サムエル記の方において、ね、行われております。
あのね、このね、お肉があれだけ欲しかったっていうことをね、あの、逆によく考えると、あいつらのね、やることがあまりにも悪いから、そこにね、生贄に行きたくないの、みんな。だから、久しぶりに肉が来るから、久しぶりに肉が来るから、もう、あの、違うのね、待ったが効かないんですよ。私ね、これでね、思いました。良くないことをすると、祭司に与えられる分がない。だからちょっと恐ろしかった。良くないことをすると、あの、主のしもべというのは、あんまり生活がよろしくないっていうのがすごく分かったんですよ。普通はたくさんいただいて、あり余って分けるんですよ。なのに、いくら、ね、あのね、獣のような彼らでも、物が溢れた時にああいうことはしない。逆によく逆算して考えるとね。だから、彼らは、久しぶりに、それに、ありついたんですよ。だから、その人は、持ってきた人は、やっぱ持ってこなきゃよかった。やっぱ持ってこなきゃよかった。だから、久しぶりに、ね、神に捧げるもの、 しに来た人がいた。だから今までそれをやっても直接罰された思いがない。だから人が物を持ってきて神に礼拝しないことを人が悔い改めないということとして認識はしているものの、自分が悪いことしてみつまだのあれでね、悪いことするから、まだ奉仕をするその女の人に悪いことしたから、だから今ここにはね、その捧げ物を持ってくる人がいないんだって思わない、思わないでね。最近の民はなってない、違う、絶対そうだよ。最近の民はなってない。だから最近の民は罪は犯すものの、主の御前においてね、悔いることも改めることもない。やっと久しぶりに一人が持ってきた。だからもう神に捧げる前に待ちに待ったね、ものなんで、自分が取りたかったということなんですよ。それをどうやって可能にしたかって言ったら、彼らが大祭司の家系という座、これを占めていたからなんですよ。その場所取りをしていて罪が流れるということであると、主は何をなさる、場所を取り除いてしまうんですよ。ダビデの意は永遠ということがありますよね。このダビデの意というのは、ダビデは失敗はしているものの、本当に主の御前において忠実に生きようとしてものすごく努力した人なんですよ。場所取り、ダビデの生涯ありましたよ。よそのね、奥様をね、王様というこの場所で、その場所の力を利用して悪いことしたわけなんでしょ。でも彼はその悪いことしたことをね、汚ごと涙で自分のね、寝所を濡らしていたんですよ。場所取りの罪を私も皆さんも知って知らないうちにすることがあるでしょう。その時にしなければならないことは、旅でのことを思い出して、汚ごとその寝所を涙で濡らした。ということ、この法則に立ち返り、場所を、ね、その地位、それを利用して、神と人の前で犯した罪があるとするならば、必ずしっかりと悔いて、そして改めて、場所ではなく、主に本当に自分をつなぎ止めて、そしてまっすぐに歩む私と皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン、
アメン。サムエル記の方はね、またもう一人、ね、祭司の他に王が、ね、失敗した王、ね、サウル王が出てきますね。サウル王、せっかく神様から、ね、油を注がれて任職されました。王として、ね、これからイスラエルを、ね、王はリーダーです。リードする立場です。イスラエルの人々を、ね、本当に神の民として、神様につながるようにリードしていくべきところだったんですけど、しかしサムエルは、ね、2回もこの神様の御声を退けて、で、結局彼も、ね、王権から退けられてしまうんですね。最初にね、退けられた場面も、2回目退けた場面も、両方とも、ね、共通しているのは、彼、どうやら人間の目、人の目を非常に気にする、そういうことが原因で、彼は神様の声を、神様よりも人からの人気の方を重きを置いたんです。ですからサウル、人々からの人気において、もうダビデに嫉妬して、もう執拗に追い回すようになってしまうんですけども、その最初のサウルの失敗の時は、サムエル、預言者が来て、そして、ね、サムエルが生贄を捧げるまで待ちなさいって、待ってるということが、ね、彼のその役割、ミッションだったはずがですね、そのミッションを果たさず待っていられなかったんですね。どんどんどんどん人々が、ね、ペリシテが来るっていうんで逃げていく。人々が、ね、もうどんどん自分から離れていく。その人目を気にして、ね、サウルが、ね、 サムエルが来る前に自分で祭司以外は捧げてはいけない生贄を自分が捧げてしまって、でそれで捧げた直後にサムエルが来て、もうサムエルから、ね、もうあなたは何ということをしたのか、ね、これでは神様が共におられない、ね、サムエルにも、ね、見放されてしまった、ね、けれども神様の憐れみによってそのイスラエルは、ね、救われたんですが、で二度目の時、ね、神様はこのサウルにアマレクを滅ぼしてしまいなさいって、あの出エジプト記の時に、ね、イスラエルに対してした悪、ね、その上にアマレクを罰するって言うんですけども、しかしサウルを、ね、神様のその、ね、力添えがあったから楽勝するんですね、対象するんです。したら、ね、サウル自分のために、ね、記念碑を建ててしまうんですね。神様に対する、その、栄光を返すということは一切なく、自分自身のために記念碑を建て、また、ね、滅ぼし尽くしなさいと言われていたにもかかわらず、滅ぼすことを惜しんで、ね、一部分を残しておいて、ね、整絶するべきもの、滅ぼし尽くすべきものを、ね、滅ぼさない、残しておいた。ね、もうそのことのゆえに、ね、サウル、もうこのことに、この時点で神様から、ね、もう引き離されてしまった。王権は、このサムエルから取り上げて、別の、ね、あなたの友人に与える、ね。そういうふうにサムエルから、ね、言われてしまうんですけども、サウルをこの時、ね、何を一番心配したか。ああ、自分から王権が取り上げられるということを心配しないでですね、どうかサムエルさん、あなた、私と一緒に帰ってください。ね、面目が立たないですから、どうか、私と一緒に帰ってください。なので、人々の面目保ちの方を心配して、ね、サムエルの、ね、その衣の裾を引きちぎるんですね。もうそんなことを、ね、して、ですから結局彼の心は神様にはなく、人からの人気、ね、それにあった。だから彼は、ね、その場所、王様という人気者という場所、ね、それに、よって彼は結局この神様からその場所も取られ、またミッションも取り上げられて、これダビデに与えられるんです。
待ちきれない、あのね、ここで私たち神のタイミングと私たちのタイミングがあることを思いましょうよ。ダビデって知ったでしょ。最高にピンチだった時にダビデは行き倒れの人と出会った時にそこ止まるんですよ。最高のピンチだった時にダビデはエボテを持ってこさせて、そしてね、ウリムとトゥンビに聞くんですよ。だから最高のピンチの時にね、ちゃんとその祭司がなすべき役割をそのまんまな痩せるようにしなければならないのに自分でやってしまうということは、目に見えるこの祭司がね、なすべき分をね、さらっと取っちゃう人っていうのは、目に見えない神様のことっていうのはね、いとも簡単にやりますよ。サムエルは、ダビデと違うところ、サウルがダビデと違うところっていうのは、ダビデはピンチの時に主に聞いたんです。行け。追いつくという言葉をいただきました。それで行きました。でも彼は彼自身のこの落ち着きのないところね、ああサムエルが来ない、サムエルが来ない、ああサムエルが来ない、あ来たの来たの来たのやってるわけなんですよ。その落ち着きがないところを人が見るとどうなるかって言ったら不安になるの。皆さんにつくこと自体が不安になるの。前言ったよね、エコが悪い時に人と会っちゃいけないよって。ね。サムエルがなんでこんなに不安だったかって言ったらね、来ないっていうことで、ね、サムエルが来ないということ。主が来なきゃいけないんですよ。サムエルじゃなくて。だから、主が来てその場所を支配してくださいますように、という信仰が一つもない。人任せの信仰。サムエルにより頼む信仰。それだったんですね。で、自分自身が神の御前において、ね、イスラエルの王として、信仰のリーダーシップとして、何一つ整えられていなかった。人任せの信仰だったんですよ。それで、人任せだから自分には平安がない。その人がいないと不安でどうしようもない。だから、サムエルが来ないと、ね、不安でしょうがない。だから、不安でしょうがない、この様を、ね、見せてしまったから、 だから人の心が、ああやばいやばいやばいつってゾロゾロゾロゾロ離れていたんです。皆さん、誰かが自分の助けになるということじゃないんですよ。私がパスタがどんなに皆さんのためにお祈りをするとしても、皆さんがこのサウルと同じように神に対するその信仰がない、人任せの信仰であるとするならば、私たちは言っても何の意味もないですね。だから主を待ち望む、その信仰がなかったサムエルにね、一点張りにね、よっかかる、その信仰しかなかったんです。そしたらね、離れていく民の気持ちを見て、もっと離れてしまったら大変って言って彼が言ったのは、今度は信仰で彼らをつなぎね、止めよう、これ以上彼らが帰ることを信仰でね、返さないということをしようと思って、自分ではやってはいけないね、その役割を担ってしまった。ピンチの時に主により頼むべきであって、ピンチの時に誰々の真似をするということは絶対やっちゃいけないんですよ。ピンチの時に旅では主により頼んだ、言ったよね。今サムエルの真似をした、サウルはサムエルの真似をした、ダビデは主により頼んだ。全然違うでしょ。この信仰の分かれ目、これによってね、その用意された場所も全然違う場所だったんですよ。ダビデは王の道にまっしぐら、サウルは死にまっしぐらに歩んでいたんですよ。ピンチにあった時、人を待つのはやめましょう。ピンチにあった時には主を待ち望むんですよ。あらゆるピンチの時に人を待つ、人を待つということを私たちのこの人生の歩みから一度もないように、主が私たちに今日の御言葉を思い出させてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン、
アーメン。結局、ね、イエス様を信じて救われた私たち、もう、ね、この世のものではないということを、ね、書いてあります。
アーメン。
ですから、ね、イエス様の十字架のによって私たちは、ね、キリストと共に十字架につけられ、世は私たちに対して十字架の向こう側、そして私たちは、ね、キリストの側にいる。私とキリストの十字架を隔てた向こう側に世がいる。ですから世は私たちに、ね、手出しできないんですね、本来。けれども私たちが、ね、世のそのありさまを見て、のこのこ世の方に向かって下っていて、そして世の、ね、提示する、ね、方法、世が、ね、お前は、ね、会社の奴隷だ、お前は社会の奴隷だ、ね、それに服従して、へいってなってしまうと、本当に実際に奴隷になってしまう。うん、けれども私たちキリストの側にいるとするならば、世のものは手出しはできないものなんです。
アーメン。
で、このキリストについているものであるならば、それと同時に王であり祭司になる、
アーメン、
ことができるんです。
アーメン。
書いてありますね、第一ペテロの2章に書いてあります。サムエル記においては、ね、あの王が出てきました、祭司が出てきました。でも2つとも失敗例が、ね、出てきましたけど、しかし私たちはその失敗例を見て失敗しないようにするべきです。
アーメン。
第一ペテロの2章の、まず5節から、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
アーメン。
アーメン。あなた方聖なる祭司としてキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げる、この務めが私たちには与えられております。6節見ますと、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、 私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。
アーメン。
従って、より頼んでいるあなた方はたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。
ほら、ここに書いてあるじゃん。彼らがつまずくのは、何？御言葉に従わないからって書いてあるでしょ？だから、御言葉に従わないと、つまずくって書いてある。なんで私たちつまずくの？御言葉が言っちゃダメだよって言ってる時につまずくんだよ。やっちゃダメだよって言ってる時につまずくんだよ。言っちゃいけないよって言った時に言ってつまずくんですよ。だから、聖書が書いてるんですよ。御言葉に従わないとつまずく。つまずかないでまっすぐに歩むために、私たち自身が見舞いにおいて、ね、しなければならないことは、自分の心に浮かんだ御言葉を必ず必ず従うことなんですよ。御言葉の端から端までということではない。主はその過酷にそこまで私たちをね、追い込む方じゃないんです。私たちに主が要求しているのは、今心に浮かんだこと、それが今日あなたが従うべき御言葉だって言ってるんですよ。この心に浮かんだ御言葉、これを従うことによってつまずきの石、それを取り除いてくださる祝福に入りますように、イエスの御名によって祝福します。アーメン。
アーメン。さらにですね、この9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。アメン。ここの御言葉は私たちは 大好きですね。そうか、私たちは選ばれた種族なんだ。王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民。本当に自尊心をくすぐる言葉でありますね。
あのね、ここだけ好きだから事故が起きるの。あのね、人に対して、世に対してはこの立場なの。なのに、人に対してはペコペコして。そんで、神に対しては、顎を突き上げたもの。ここにね、二つの立場があるから、これをわきまえなさいって言ってるの。ね？世に対しては選ばれた主力として、王のような祭司として、そして、ね、あらゆる、ね、こう支配する、治める、力あるものとして立ち振る舞いなさいって言ってるのね。その次に、イエス様に対してのそのね、立ち振る舞い方がここに書いてあるんですよ。なのに、それはね、スーッと、蛇の抜け殻みたいに、私たちは今までね、これをね、スーッと、避けて、危機も考えもせずに、私たちはこの御言葉、身勝手に好きなところだけ覚えていたんですよ。ここに2つの立場があるんですね。
この続くところ、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
ほら、述べ伝えるためって書いてあるでしょ。だから何を述べ伝えたらいいの？みんなね、錯覚するんだよね。イエスを信じなさい。それならばあなたとあなたの家族は救われる。それも必要ですよ。これは地の果てに至るまで誰しもがしなければならないことでしょ。闇の中からね、不思議な光、イエス・キリストの命に私たちを留めてくださった。そして、留めてくださったお方を証ししなければならないということでしょ。だから、どうやって証しをするの？嘘つきは嘘つかないということで証しをするの。泥棒は泥棒しないということで証しをするの。つまずきの者はつまずかないということで証しをするの。 失敗したものはイエス・キリストにあって失敗しないということで証をするの。愚かだったものがね、本当にキリストにあって賢いものとなって、賢く立ち振る舞い、人に尊ばれるものになるということで主を証ししなければならないんですよ。だからこれはどうやってできるの？場所取りした人はできないよ。主が今言っている言葉に忠実に、それを使命だと思って、嘘つかないっていうことが使命だと思って、嘘つかない、お酒飲まないということを使命だと思ってお酒飲まない、行ってはいけない場所を使命だと思って行かない、やってはいけないことを使命だと思ってやらないね、持ってはいけないものを使命だと思ってこれを持たない、これがね、キリストにあって従順した人だけができることなんです。この従順、嫌でも主の御前において私たちが使えなければならない事柄への服従、これがあって初めてこれができるんですよ。ここで2つの立場がはっきりしたでしょ。人の前では王のような祭司、選ばれた種族として立ち振る舞う。でも神の御前においては従順と服従を持って、今自分に主が要求していることを使命だと思って、使命だと思って、使命だと思って、今皆さんに主が要求していることを使命だと思って、使命だと思って、使命だと思って、これを守り行う。そして主ご自身をね、洗練するんですよ。私たちは何？イエス・キリストのね、コマーシャル版なんです。ともちゃんが歩いてるとイエス・キリストのコマーシャル、あの人クリスチャンだからやっぱ言葉遣いすごい優しいよね、嘘つかないよね、クリスチャンだから、従順して実った技によってね、主ご自身が洗練されるっていうことがここに書いてある。イエス・キリストをあらゆる面において従順して服従して、そしてコマーシャルをする、聖なるコマーシャル、大いなる主の洗礼屋になりますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
ですからこの、ね、9節、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民になったのは役割が与えられたからですね。その役割ってのがこの続く、ね、皆さんが闇の中から驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を皆さんが述べ伝えるということ、これが皆さんの役割です。そのためには、ね、神様は皆さんに必要な場所を与えてくださいます、ね、ある人には、ね、お金持ちという場所を与えてくださいます。ある人には、ね、もう本当に社会的にステータスが高い地位が与えられる、ね、ある人には、ね、美貌が、ね、美しさが与えられて、その美貌をもって神様の栄光を表すこと、ね、その役割が与えられる、ね、それぞれ違いますけれども、必要な場所というものは与えられるんですね、一人一人。しかしその、ね、与えられたお金、与えられた、ね、地位、美貌、ね、それを、ね、ただ自分のものにして、そして神様の栄光を流し出さないと、途端にアウトされてしまうんです、ね、エステル記、そうですね、エステル記は、ね、王妃ワシュティの大位から始まりました。もう与えられている王妃という場所、ね、それに乗っかって、ね、夫を、ね、軽んじた。そしたら、ね、そこから大位させられて、で、そこの座にエステルがつくんですね。エステルの美しさが当時の全ユダヤ人を救うために用いられました。このように神様はその時代時代、その場所場所、ね、それぞれの与えられた分に従って神の国の栄光を、ね、それを広める、神様のコマーシャルワーとして用いられるために、神様はそれぞれにふさわしい使命を、ね、役割を与えられるんです。 で、この、ね、ですからキリスト者は追求するべきもの、それは場所ではないんですね。役割なんです。この役割を忠実に果たしていくならば、必要なその場所、それはその時々に、ね、与えられていくものです。王族の祭司、ね、王であるということを、ね、それに安住したりしてはなりませんし、ね、祭司として、あの、ね、ホフンジョ・ピネハズ、彼らみたいに、こんな三つ股の肉刺し、こんなでかいものを、それサタンが持ってるやつですね。なんか三つ股のフォークのでかいもの、なんか絵でサタンが持ってる絵はよく見るんですけども、そのようにしてですね、サタンのに心を囚われて、肉欲に従って、そしてその場所に固執してしまってはならないんです。サウルは王権を乱用して、祭司80人を、ね、祭司の家族全員を殺しました。まあ、ただ一人エブヤタル、ね、祭司だけが逃げてきてダビデの元に行って、そして、ね、結局ダビデのところにエポテを持った祭司が、ね、一人逃れてきて、そしてダビデが主の御心を伺うことができるようになるんですね。その後にダビデは万を打った、サウルは千を打った、なんで俺より人気があるんだって、そういう人気、もうそれに嫉妬狂ってサウル、ダビデのことを10年ぐらいつけ回すんですね。なんでもう10年前に神様はサウルを、ね、王権から引き剥がしたはずなのに相変わらず王座に座り続けておられたのか。これ、ね、要するにダビデトレーニングするためのネタに使われたんです。10年間サウル王が、皆さんネタに使われてはなりません。皆さんはむしろ本当にトレーニングを神様から特別に受けるダビデのような立場になるべきですね。
あのね、場所を取ったじゃない。そしてあの主が私たちを煽らせてどっかに生かす時っていうのはこの場所より優れた場所なんです。なのに私たちは得た場所に満足してしまって、ここはいいです、ここに幕や3つということになってしまうんですよ。幕屋はね、あの山に設けちゃダメですよ。幕屋は上に設けなければならない、ね、だからどんなに優れた場所があったとしても、あったとしてもですよ、でもなんかミッションが与えられて、そしてこの場所を離れなければならない、そのね祝福が来た時にはこう思えばいいの。あ、今より優れた場所に私を生かしてくださる、そう思えばね、間違いないんですよ。良いものに慣れていない私たちですので、どうしてもね、自分が思った、あ、これいいなっていうね、人物事から離れられない、そのような癖が私たちの生き様の中にあるんですね。でも主は私たちにたゆまなく動けって言ってるんですよ。止まったら死ぬんだよ、ね、だから私たちはどうするかって言ったら、お肉を取りに行くのに忙しくて、ね、あのそういう動きじゃなくて、イエス様に会って本当に与えられたその使命、それに本当に忙しく動く。だから皆さんがお仕事をする時も絶対に絶対にここからね、話してはいけないものは何かって言ったらイエス様のためなんです。具体的にただ口先だけでイエス様のためにじゃない。私が今この仕事をすることによってね、イエス様が受けるその栄光、それをねしっかりと捉えて、そして今日という一日を動いて、そして今日私たちのために用意された場所に行かなければならないんですね。今日場所取り、これはやっちゃいけないと言いました。場所取りをしたら私たちは大変なことになってしまいます。いつまで私たちは場所取りをしちゃいけないのって言ったら、あの御国に行く時まで、あの御国に行く時まで私たちは今の場所をね、自分にとって最高の場所だと、そしてそこにとどまろうとするね、そのとんでもない、ね、これを打ち砕いて、そしてまっすぐに場所取りをしないで使命に歩む私たちにならなきゃならないと思います。アメン。
皆 さんが、ね、イエス様、イエスキリストを、ね、土台として礎石を置いて行くならば、皆さんも、ね、天の御国のもの、ね、キリストにある祭司、王族のもの、聖なる国民になりました。そうなったからには、ね、アブラハム、サラが皆さんの信仰のおじいちゃん、おばあちゃん、ね、また、ね、この旧約聖書、新約聖書もそうです。本当に信仰の先輩たちがたくさん、ね、名前を連ねておるんですけども、ヘブル書の方を見ますと、この信仰の先輩たち、みんなこの地上においては幕屋生活をした、ね、仮の住まい、もう浮世の旅路なんですね。その旅路において仮の宿を、それがこの世の中です。この、ね、旅路の中において、彼ら、遥かに優れた天の故郷を仰ぎ見ていた、ね、ヘブルの11章に書いてあります。ヘブルの11章の13節から16節までを見ていきたいんですけども、ヘブル人への手紙の11章の13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのでいたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。私たちも同じです。信仰のおじいちゃんおばあちゃん、彼らに習い、私たちも天の故郷を憧れて天の都に迎え入れられること、これこそ私たちは仰ぎ望み見ていくべきです。天の都、そこにおける情景、それ、冒頭で司会者が黙祷の時に、宣言しました。黙示録の7章の9節10節、あの誠の白の聖なる日、大勢の群衆たちが白い衣を着て白の枝を手に持って子羊キリストを迎え入れる場面が、そこにあります。黙示録の7章の9節と10節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。アーメン。彼らははっきりと救いはどこにあるのかって、この奉仕案が、ああ、救いたまえの、その救いの源が一体どこにあるかは非常に正確に、彼らは知って告白しておりますね。救いは、御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。そうです。救いは、あの御座、あの天の御座に座しておられる方、神様、そして子羊、キリスト。このお方に、私たちの救いの拠り所があるんです。
シュロの主日、主がエルサレムに入場する時のその人々の歓迎ぶり、それとはもう明確に違いますね。ここ明確に救いがどこにあるか、それを知っている者がそのお方について行き、そのお方の治めてくださるその国において、父なる神とそのお方を褒めたたえることができます。だから私たちの救いがホシャンナ、主の御名に来られた方、そして何だっけという救いだと、イエス様も何だっけってなっちゃいますよ。だから自分の救い主であられる方がどういうお方かしっかり知るべきですね。そしてそのお方を私たちに送ってくださった父がどんなお方か、それも知るべきなんですよ。そしてこの知った上でのこの地上において、その 救い、この救いに対して確かなその信仰を持って告白して、その告白のゆえにあの天にまで至って、あの天上において、まことにこの告白を受け取るにふさわしいお方、このイエス様にこの御言葉で最高の栄光を捧げる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン、
アメン。今、ね、私たちは主の手術を迎えております。かつての地上における主の手術、それは本当に人々はわけもわからずホサナとあやふやなことを言っておりました。しかし第二の主の聖なる日、天において迎え入れられるとき、彼らはこの地上において何が救いであるのか、それを明確に知って、そしてそこに入った人たちです。皆さんもそこに入りましょう。大勢の国民、違った言葉を話す人々、違った肌色を持つ人々、それがともども集まってイエス・キリストを主として、白の枝を手に持って、白い衣が着せられて、そしてこの誠の白の日を祝うことができるまで、今日も主から与えられた使命、与えられた役割、それを忠実に果たしつつ、なおかつ地上においても場所が与えられつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福します。
アメン、アメン。
それではしばし今いただきました御言葉をもとに、それぞれがそれぞれの主に向かって祈る時を持ちたいと思います。来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。愛するイエス様、あなたが地上に来られたのはこの地上において王という場所を取るためではなく、むしろ使えるため、私たちを迎えるため、そしてあなたが先んじて歩まれたその道に私たちも共に習いなさいと言って歩むために、主よ、あなたは来られました。それゆえ私たちはこの地上においてあなたに習ってついていきます。地上において場所を求めるものではなく、かえって主よ、あなたが使えるものとなられたように、我々も使えるものとなり、あなたに仕え、そしてあなたの身旨をなし、あなたから与えられた使命、これをしっかりとそれぞれ与えられた分に従って成し遂げていき、それぞれがこの地上においても役割を、場所も与えられ、そしてあなたの栄光を全うしていくものでありますように。主よ、ヨセフが本当にあなたから高い地位が与えられたのは本当に家族を救うため、イスラエル民族を救うためでした。そしてその心には世のエジプトの富、知識、栄誉、それは眼中にありませんでした。彼はエジプトに自分の虚像を立てるものではありなく、むしろあなたの御国、あなたのが約束されたあのところに心がいつもありました。ダニエルもそうでした。本当に彼は栄えましたけれども、しかしその心は毎日神殿に向けられておりました。我らも主を天に常に心を向け、そしてあの御国、あの大勢の大群衆と共にほふられた子羊を、白の枝を手に持って祝う、その日を仰ぎ見つつ、今日も進みゆく我らとものでありますように、これから始まる1週間を、またこれからの日々を、あなたの使命を持って全うしていく日々でありますように、あなたが整え導いてください。この祈りを我らの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。そこまでいたします。引き続きそれぞれ御前に祈る時をしばし持ちましょう。